はい、皆さんこんばんは、今日も賛美をしながら福音喫茶を始めていきたいと思いますが、一番最初に歌いたい曲は君は愛されるため生まれたという歌です。韓国のイ・ミンソプさんという方が作詞作曲されて、日本語に訳されておりますが、ちなみに訳をしてくださった陣明宏先生という方は私の進学校の先輩にも当たりますが、その方が、日本語にしてくださった君を愛されるため生まれた歌っていきたいと思います。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。永遠の神の愛は我らの出会いの中で実を結ぶ。君の存在が私にはどれほど大きな喜びでしょう。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。永遠の神の愛は我らの出会いの中で実を結ぶ。君の存在が私にはどれほど大きな喜びでしょう。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。今もその愛受けている。続けて花野を歌っていきたいと思います。ここに椅子には湧く涙を過ぎるとき、やがて実を結び笑い声に満ちる。花も雲も風も海も奏でよ奏でよイエスを。空に響け歌え魂よ、恵みを恵みを恵みを。仰げ天は開き、僕らは見るだろう。やがて花は咲き、栄光の したこらえる花も雲も風も海も奏でよ奏でよイエスを空に響け歌え魂よ恵みを恵みを恵みを恵みを花も花も雲も風も海も奏でよ奏でよイエスを空に響け歌え魂よ恵みを恵みを恵みを恵みを恵みを恵みを恵みを。
続けて新しい歌なんですけども、ちょっと歌える方は大きな声で。
たとえ誰かが倒れてもみんなが手を差し伸べる、そして誰より主がみんなを支えてくださる。共に悩み共に喜び共に許し愛、愛という帯で結ばれる私たちは一つ、みんなお互いのことを心から愛してる、そして誰より主がみんなを愛してくださる。共に悩み共に喜び時に忍び愛、とこしへの御国に続くこの道を行こう。共に共に悩み共に喜び共に許し愛、愛という帯で結ばれる私たちは一つ、私たちは一つ。
はい、メッセージの前に全ての良きものでも歌っていきたいと思います。
主を愛せよ心尽くして、彼は私のためにしなれた。イエスをあがめよ心尽くして、彼は救いの贖いとなられた。すべての良きものを主イエスに捧げます。すべての良きもので主イエスを讃えます。 ェスを愛せよ、心尽くして、彼は私のためにしなれた。イエスをあがめよ、心尽くして、彼は救いの贖いとなられた。すべての良きものを主イエスに捧げます。すべての良きもので主イエスを讃えます。すべてのすべての良きものを主イエスに捧げます。すべての良きもので主イエスを讃えます。主イエスを、主イエスを讃えます。主イエスを、主イエスを讃えます。
はい、皆さん聖書をお持ちでしょうか。今日もですね、短い間聖書のゴスペルと言われているメッセージに耳を傾けていきたいと思っています。今日はですね、新約聖書のヨハネの福音書の一番最後のところを見ていきたいと思っています。新約聖書マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと最初に4つの福音書が続きますけれども、その一番最後4番目のヨハネの福音書21章を開きたいと思います。新改訳聖書第3版、その次第4版が出るようですけれども、ヨハネの福音書21章、一番最後の章ですね、ヨハネの一番最後の章、1節から、25節最後まで読んでいきたいと思いますので耳を傾けていてください。シモン・ペテロという人物に、復活されたイエス様が、再び出会われて、そして、傷んだ足を折ることなく、くすぶる刀身を消すことのない主がですね、どのようにして、挫折して、この、もう立ち直れないというところに落ち込んでいたシモン・ペテロを立ち上がらせて、そして、人々を励ますことができる、素敵な人に変えていったのか、そのところを見ていきたいと思います。ヨハネ福音書21章の1節からのところです。この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に二人の弟子たちが一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った。主です。するとシモン・ペテロは主であると聞いて裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。しかし他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからである。
こうして彼らが陸地に上がったとき、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚を陸引きか持ってきなさい。シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中からよみがえってから弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで3度目である。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度、あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。まことにまことにあなたに告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた。私に従いなさい。ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。この弟子はあの晩餐の時イエスの右側にいて、主よ、あなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見てイエスに言った。主よ、この人はどうですか？イエスはペテロに言われた。私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか？あなたは私に従いなさい。そこでその弟子は死なないという話が兄弟たちの間に行き渡った。しかしイエスはペテロに、その弟子が死なないと言われたのではなく、私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか？と言われたのである。これらのことについて証しした者、またこれらのことを書いた者はその弟子である。そして私たちは彼の証しが真実であることを知っている。イエスが行われたことは他にもたくさんあるが、もしそれらをいちいち書き記すなら世界も書かれた書物を入れることができないと私は思う。短く祈ります。天の父なる神様、秋も深まってきております。また、クリスマスも近づくこの季節になってきましたが、神様、風邪なども流行っています。どうぞ神様、一人一人の健康を守ってくださいますように。また神様、お仕事などで疲れていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、神様、速やかな回復を与えてくださり、次なる主の日に備えていくことができますように導いてください。また諸事情でここに一緒に集えない方もいらっしゃると思いますが、主がどうぞそれぞれのところにあって、守りまた支えてくださいますようにお願いいたします。短い時間ですけれども、あなたが親しくお語りくださり、また導いてくださることをお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。シモン・ペテロという人物はですね、一番弟子を自負していた、十二弟子の一人です。ところが、彼はですね、 自分の弱さを、本当の意味では、よく分かっていないところがありまして、たとえ火の中水の中もうあなたのためには死ぬことが覚悟されていますと一死覚悟のことをですねイエス様に申し上げたこともありました。それはイエス様が十字架にかけられるために逮捕されていく前の話でした。しかし、その試練が降りかかる前にイエス様はシモン・ペテロにこんなことを言っておられました。ルカの福音書にだけ記されている言葉ですが、ルカ22章の31節32節のところにこんな言葉があります。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。試練の前にまたつまずくことを、ご存知で前もってこのようにおっしゃった主の、ご愛を覚えます。あなたの信仰がなくならないように祈ったから大丈夫だよ、だから挫折はするけれども立ち直ったら兄弟たちを力づけて やってねとイエス様は前もっておっしゃっていたのでした。ところがシモンはその時ですね、33節のようにこんなことを言いました。主をご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われます。ペテロあなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは3度私を知らないと言います。今日鶏が鳴くまでに3回私を知らないと言うでしょうと予告された通りにシモン・ペテロはその弱さを明らかにしてしまいます。いよいよイエス様が逮捕された時に彼は、距離を置いて遠くからこそこそとついていきます。しかしいろんな人にですね会ってですね、あなたもイエス様の弟子でしたね、あなた言葉の訛りで分かりますよ、イエス様の弟子でしょう、いや絶対イエス様の弟子ですねって3回言われた時に3回ともいやそんな人は知らない、そんな人は知りません、私はそんな人の弟子ではありません、そして最後には呪いをかけて誓い始めたというようなことがありました。そして鶏が鳴いていくのです。3回ダメ押しのようにイエス様を知らない知らない知らないと拒んだものですから相当なダメージがあったと思います。そしてその後鶏が鳴いた後ですね、主がご覧になっていたその眼差し、それを見てもですね本当にもういたたまれない思いの中でシモン・ペテロはもう俺はダメだ、もう俺は人生終わった、もう俺みたいなやつはダメだ、なんで俺はこんなものなんだ、もう自分で自分が嫌になって嫌になって仕方なかったと思います。あれほど愛していた、あれほど慕っていたイエス様を3回も完全に知らない知らない知らない、あんそんな人の弟子じゃありませんと完全に否定しまったのですから、そのような弟子たちのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました、だから立ち直ったら兄弟たちを力づけてやってねとイエス様は前もって祈ってくださっていたのでした。やがてイエス様は逮捕された後十字架につけられるために、引いていかれます。そして自分が、釘付けされていくその十字架を背負わされてそのゴルゴダの丘カルバリの丘に、連れていかれます。そこには3本の十字架が立っていきます。真ん中にイエス様の十字架、右と左には犯罪人の、極悪な犯罪人たちの、処刑が同時になされました。十字架というのは当時でもひどいなと言われる、殺され方でした。人間が考え出した一番残酷な処刑の道具だと言われます。一番長い時間苦しんで苦しんで死ななければいけない、しかも晒し者のように恥の中で、そして、長く続く痛みの中でなかなか死ぬことも許されない、そんな、殺される処刑の道具でした。十字架は今ではアクセサリーになっておりますけれども、でも本来は血の生臭い処刑の道具であります。その十字架にイエス様は罪のないお方でありますが、私たちの身代わりに私たちの罪のその償いをするために、贖いをするためにイエス様は身代わりに罪のない方が私たちの罪を背負って、十字架で殺されていかれました。その時もイエス様は父を彼らを許してあげてください、彼らは何をしているか自分で分からずにいるのですと、何をしているか分からずにとんでもない悪さばかりをしていた私たちを許す祈りをしてくださっていました。そしてキリストは金曜日の 夕方、金曜日になる、金曜日の夕方にですね、十字架に貼り付けされて、そして、息を引き取られていきました。その日、安息日が始まるという前にキリストは埋葬されて、そしてお墓の中に入れられていきました。しかし金土日、3日目の朝にキリストは復活なさって、そして墓の中から出てこられた。死者の中から死を打ち破ってよみがえられて、そして多くの弟子たちに順番に現れていかれました。その3回目の、復活されたイエス様の現れが今日の21章のところです。ヨハネの。ちょうどですね、シモン・ペテロとその弟子たちの仲間が、何かの人たちは、漁師をしていたので、イエス様の弟子としてその仕事も、家族も全部、置いていったのですけども、イエス様が十字架で殺されてしまって、そして自分は弟子だということも否定してしまった中でですね、何をしたらいいのか分からなくなった中で、また元のお仕事に戻っていました。私はまた漁に行くと言って、ペテロは小舟に乗り込んで、そして漁をしたのです。ところがあの日のような状況が起こりました。ちょうどイエス様に声をかけてもらった時にも一晩中漁をしたんですけど、一匹も取れないという悲惨な状況があったんです。プロの漁師なのに、一晩一生懸命徹夜の漁をしたのに一匹も取れないというですね、悲惨な状況がありました。しかし夜が明けた時に、なんと復活されたイエス様がその岸辺に立たれていたのです。そしてなんとですね、朝ごはんまで用意してくださって、そして弟子たちを待ってくださっていたのです。子供たちよ、食べるものがありませんねとイエス様は親しく声をかけてくださいました。はい、ありませんと答えていくのですが、イエス様はその時おっしゃるんですね、船の右側に網を下ろしてみなさい、そうすればたくさん取れますよ、大量ですよ。そこで彼らは、言われた通りにですね、船の右側に網を下ろしてみました。そうしますと、あの時と同じようにおびただしい数がの魚が取れてしまってですね、網を引き上げることができないほどの大量であったのです。おそらくその時にハッと気づいたのでしょう。あの方はイエス様だ、主です、イエスの愛された弟子が言います。シモン・ペテロはですね、裸だったので上着をまとってジャボーンと湖に飛び込んでですね、急いで湖、岸の方に泳いでいきます。100メートル足らず泳いで彼は、陸地にたどり着きます。炭火を起こしてですね、そして、パンとですね、魚も焼いておりましたが、さらに取れた魚も何匹か持ってきなさいということでイエス様はおっしゃっていかれます。さあ来て朝のご飯も一緒に食べましょうということです。イエス様は幽霊ではなくてですね、体を持って復活されました。ですから、食事もなさったのです。そして弟子たちにも一緒に食事をするようにと招いてくださっていたのでした。15節からのところに、ひとしきり食事が終わった後の、それからの、特にシモン・ペテロとイエス様との対話が記録されています。彼らが食事を済ましたときイエスはシモン・ペテロに言われていきます。3回言われるんです。これがミソです。3回イエス様を知らない知らない知らないと言って拒んだので、あえて3回問うのです。やはりそういうものだと思います。一遍挫折してしまうと立ち直るのはなかなかそんなに簡単なことじゃないと思います。今の朝ドラで急転び陶器ですか、とにかく挫折しまくってもですね、またもう一回起き上がるんだみたいな人がいますけれども、でも挫折したらですね、そんな簡単に起き上がれないのが私たちではないでしょうか。おそらくシモン・ペテロもそうだったと思います。3回も完全にダメ押しのように否定してしまったからこそ、もう自分に自信がないし、こんな資格がない、もう自分なんかイエス様の弟子になる資格がないと、もう本当に決めつけていたでしょう。もう俺は絶対ダメなんだ、もう俺の人生終わったんだと思っていたんです。ですから彼を何とか立ち直らせるためには3回問わなければいけなかったと思います。ヨハネのご質問、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。ペテロはイエスに言います。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた、私の子羊を飼いなさい。 私の子羊を飼いなさいというのは、いわゆるその牧会をしていく牧師として、この、群れを養っていく、また教会を形成していく、そのような働きをしなさいということでありました。2回目再び言われます。16節、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。まあ、細かいことを言うとですね、欄外の注意にあってですね、ギリシャ語で何とかとかっていろいろ書いてありますけども、ギリシャ語の分かる方はゆっくり読んでみてください。ペテロはイエスに言います。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われます。私の羊を牧しなさい。3回目言います。イエスは3度ペテロに言います。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ほとんど同じ言葉ですけれども、でも本当に主は親しく、またペテロの方に、ペテロのレベルに合わせて、へりくらってくださいます。精一杯の、今の精一杯の愛で私を愛することができるのかと、問うていきます。別に完璧を求めているわけではありません。ここで勘違いしてしまいやすいんですけども、神様ってなんかいつも完璧を求めているような、そういうなんか、勘違いをすることが多いかもしれませんが、そうではないのです。神様はその時のベスト、その時に、できる一番良いこと、それを求めていらっしゃると思います。その時できることがもう精一杯が完璧じゃなくても、それは神様に喜ばれて十分受け入れられることであります。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛するか、この問いかけもですね、完璧な愛を持って私を愛するかということでなくて、不十分でも構わない、完璧じゃなくても構わない、だけど精一杯の愛で私を愛するのかお前は、と、問われたのです。ペテロはイエス様が3度あなたは私を愛するかと言われたので心を痛めてイエスに言います。そうです、ぐさぐさ来たんです。3回言われたんで、当てつけと言われたら当てつけかもしれませんけども、3回拒んだので仕方ないんですよ。その3回拒んで3回挫折したペテロを立たせるには3回ちょっとホップステップジャンプが必要なのです。でも本当にですね、自分の弱さを認めて、自分の愛のなさを認めて、自分の無力さ、愛のなさを認めて、本当にそこから精一杯の告白をしていきます。主よ、あなたは一切のことをご存知です。私が裏切る前の時も全てご存知でしたけれども、今もあなたはご存知でしょう。私がどんなに弱い存在なのか、どんなに頼りのない、約束したことを、口で言ったこととやっていることが全然違うような、ものだということをご存知です。信仰告白と実際の生き方が違う、言葉と行動が一致してない、それをご存知です。でもあなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。それでも私は精一杯あなたを愛したいと思っているんです。やっぱりできるならあなたの弟子としてあなたに従っていきたいんです。許されるならばもう一度あなたに弟子にしていただきたいんです。そのような思いでイエス様にペテロは告白したものと思われます。その時できる精一杯で愛しますと誓ったのでした。その時イエス様はまた3回目言われます。私の羊を飼いなさい。それは落ち込んでいる人や弱っている人や挫折している人を励まして慰めて、そして立たせていく、そういう働きです。牧師とか牧会というのはそういう働きなんですけど、弱い人を立たせて、挫折している人をもう一度ですね、元気出させていく、もうダメだと思っている人に希望を与えていく、それがこの羊を飼うということなんですけども、誠に誠にあなたに告げます。そしてペテロの、これからの、歩みについても、語っていかれていきます。これはですね、非常に意味深な言葉です。18節、誠に誠に、これはアーメンアーメンという言葉です。今から言うことは絶対嘘じゃないからね、ちゃんと聞いてねという言葉です。誠に誠にあなたに告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。 しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせて、あなたの行きたくないところに連れて行きます。クリスチャンになるということは、人生の運転席をイエス様に明け渡すということなんですけども、でも洗礼を受けた人であっても、なかなかそんな簡単に明け渡している人はほとんどいません。何十年か信仰生活をしていく中で、だんだんだんだんですね、その明け渡している時間が長くなるっていうふうに言った方が良いかもしれません。このシモン・ペテロもそうだったんです。若かった時には、これまでは自分で帯を締めて自分の歩きたいところに、自分でハンドルを握って自分の行きたい方向にステアリングを切ってですね、運転をしていたのです。私が右に行きたいと思えば右に行く、左に行きたいと思えば左に行く、 Going my way、 嫌だと思えば、反対側に、舵を切る。で、自分の行きたいところにしか行かなかった。しかしと、これからの、ペテロの、ことを、語って、しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばして、他の人があなたに帯をさせて、あなたの行きたくないところに連れて行きます。あなたが主導権を握っていた人生はもう終わりです。これからは他の誰かがあなたを引っ張っていって、しかもあなたが行きたくないところに連れて行くんですよ。でもそれで、そのことの中で私の栄光が表されていきますよ。またあなたが私の使命を本当に忠実に果たしていくことができるようになりますよ。主導権を私に明け渡して、今からは本当の意味で私を主として、私に従ってきなさいね、という言葉であったと思います。他の弟子はどうですかとかですね、いろいろとこう、質問をするペテロでありますけれども、他の人はどうでもいいと、とにかくあなたは私に従ってくるんだよということで、イエス様は、ペテロに、見事にですね、彼はこの後立ち直っていくんですね。本当にもう、3回もイエス様を否定してですね、鶏が鳴いてしまって、そして、もう後悔しても、後悔先に立たずですね、なんであんな愚かなことをしてしまったんだろうと、彼は本当にもう取り返しのつかない過ちを犯してしまったということで、とんでもない、落ち込みの中に、もう俺はダメだという中にずっと落ち込んでいたと思いますけれども、しかしイエス様はそのようにしてですね、3回拒んだペテロに3回チャレンジを与えて、ヨハネの御しもん、あなたは私を愛するか、この人たち以上に私を愛するか、あなたは私を愛するかと3回問うてですね、そしてそのペテロを許し、そして受け止め、そして認めて、そして、またキリストの弟子として、用いていく、そのことを語っていかれます。本当に変えられていくのはこの後ですね、使徒の働きに入っていって、あのペンテコステの日に聖霊が一人一人に与えられたとき、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の証人となりますと言われていた通りに、聖霊が臨まれて聖霊に満たされたそのシモン・ペテロは本当に変えられてですね、もはや人の目を恐れることなく、神様だけを神様とし、大胆に人々の前でキリストを証しする者に、そして文字通り命をかけてキリストに従っていく者に変えられていきました。私たちもこのシモン・ペテロと同じではないかと思います。もしも私たちが自分の力とか自分の信仰深さとか自分の悟りによって信仰を保っていこうとか、信仰を深めていこうとか、あるいは聖書をしていこうと考えていくならば、それは遅かれ早かれ必ず挫折します。行き詰まります。もう自分の力では一歩も歩けないところにたどり着くでしょう。無理だ、俺なんかもう無理だというところに、結論にたどり着くでしょう。自分の限界とか無力さを嫌というほど味わわさせられるとですね、もう絶望する以外になくなります。しかしその時こそ思い出してほしいんです。神様はその全ての弱さや無力さを初めから知っておられて、そして私たちの信仰がなくならないように祈って支えていてくださる。だから私たちの信仰がなくなることがない。そしてたとえ一度や二度や三度や四度、いや、この9回転んだとしてもですね、 10回目起き上がることができる理由は、それは私たちの信仰がなくならないようにキリストが祈ってくださっているからであります。俺はもうダメだと9回思ったとしても、10回目にやっぱり大丈夫だ、イエス様がいるんだ、イエス様が私のことを受け入れてくださっているんだ、俺はイエス様の弟子に認められているんだ、僕の信仰が、俺の信仰がなくならないイエス様祈ってくださってるんだ、そのことが分かってくると、もう本当に大丈夫になってくると思いますが、そこに至るまでにはですね、何度か、そのいろんなところを通されていく必要があるかもしれません。でも聖書を見るとですね、初めから完璧な人は誰もいませんでした。みんな未熟で、みんな未完成で、みんな荒削りで、そしてですね、どうしようもない人たちばっかりでした。でも神様はですね、ひとたび選んだ人を決して見捨てることをせず、忍耐に忍耐を重ねて、そして、決して諦めないで、その人の中にある将来の可能性を見てですね、今のその人じゃなくて将来のやがて変えられた後のその人の姿を見て、9回転んだとしても10回目に起き上がって、そしてその後最後まで、キリストに従う、また信仰の勝利者となっていくあなたの姿をキリストはご覧になっておられると思います。そしてキリストはおっしゃるのです、恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから、私はあなたを強め、助け、守る。イザヤ書41章の御言葉です。また一曲歌を歌っていきたいと思いますけども、ですね、God bless you ですね、はい、
一緒に教会に集うことができたらと思います。杉戸キリスト教会では朝10時半から第一礼拝、午後3時から JJ ユース礼拝、それから、午後8時からは夕礼拝をしています。
昼に来れなくても8時から9時まで夕礼拝をしていますので、ぜひお伝えください。スイートドットチャーシュドット JP も、チェックしてみてください。地図ですが、旧日光街道、古利根川の流れのほとりにあります。最寄りの駅は東武動物公園駅です。東口から降りて徒歩約10分です。近くをバイパスでない4号線が走っています。はい、ぜひ遊びに来てみてください。はい、以上で、福音喫茶を終わりにしていきたいと思います。皆様の上に神様の祝福が豊かにありますように。ありがとうございます。